はい、こんにちは。2月の10日土曜日です。今日もね、ミラノはすごい天気が悪くて、今日もっていうか、まあここ2、3日の話なんですけど、天気が悪くて雨降ってて、ちょっとこうドヨーンとしてるんですよね。なんか私は結構こう天気に左右されるタイプで、あの気圧のせいなのかな、わかんないけど、私めちゃくちゃ血圧が低いんですけど、その血圧のせいにしたくはないんですが、なんかね、本当、ごめん、気圧と気圧と血圧が低いのが関係あるのかもしれないけど、低気圧になるとね、なんかね、もう朝から疲れてるんだよね。寝たのにうわ疲れたって言って起きる感じになるっていう風になるんですけど、なんか詳しい方いたら、どういう風にしたらそれをこう改善できるのかっていうのを教えていただきたいですね。なんかさ、ネットとかで調べててもさ、こうなんていうの、独自のやり方みたいなな情報とかしか載ってない上に、なんかこうこれやったらいいよってこっちで書いてあるのに、これやんない方がいいよってこっちで書いてあるみたいな、なんか何を信じたらいいのかよく分かんなくなってきたので、実際にこれをやってみて、朝すごいスッと起きられるようになりましたみたいなおすすめがあったら、ぜひ教えていただきたいなと思います。はい。でね、今日なんだっけ、インスタグラム用のさ動画をね撮ってたんですよ。で、最近こう商品紹介みたいな感じで喋る動画も撮ってるんですけど、まあなんかこうやっぱポッドキャストとちょっと違うからさ、喋りにくくてしょうがないんだよね。なんかなんなんでしょうね、インスタグラムのさ動画ってさ、もっと気軽でよくないってちょっと思うんだけど、あまりにも周りが完璧すぎちゃって、周りの人たちの動画が完璧すぎてさ、あーもう完璧に作んなきゃいけないんだって思うとさ、もうめちゃくちゃ何回もやり直して編集し直してみたいな、もう本当に時間がかかる、本当にこうポッドキャストみたいにさ気軽にわーって話してさ、なんかもう編集しないでポッてあげるぐらいな方がさ、本当なんかこう自然のままで良いよね。本当なんか最近その辺のさ、なんかこう売っていかなきゃいけないとか、なんかこうどういう風にマーケティング考えていかなきゃいけないとかさ、もうちょっと、疲れちゃってるよねそう、全てが完璧でなければならないみたいな、その完璧なものしかあげられないみたいなさ、全然私はできてないんだけど、そういう風に考えてやっていかなきゃいけないんだなって思うだけでもう疲れちゃうダメなんだけどね、もうやらないといけないんだけどねそう、それで何を話そうと思ったんだっけ。そう、前回これ次話しますって言ってたのはあれだよね、文字の表し方についてっていう話をしようと思ったんだ。そうで、その文字の表し方についてっていうのはさ、簡単に言うと、日本人でもさ、ある年齢の上の年齢の方ね、ある年齢から上の方ってさ、例えばなんだろうな、G アルファベットの G あるじゃん、 G をさジャイアンツの G みたいな、で D をさなんだっけ、ドラゴンの D みたいな風にさ、その文字を発音だけじゃ伝わらないから、これこれのこれみたいな感じで言う言い方、日本でもあるやるじゃないですか。まあある年齢のから上の人だと思うんだけど、 あれってさ、すごいこう私チャーミングで可愛いなと思ってて、どんな言葉選びをこの人はするんだろうみたいなところに私はすごくこう興味を引くわけよ。でイタリアの場合はコーディチェフィスカーレって言って、まあ、マイナンバーとはちょっと違うな、なんだろうね、マイナンバーって人に教えちゃいけないもんね。自分のなんていうの、 ID 番号みたいのがあるわけですよ、イタリアって。でその ID 番号って、その名前と生年月日と、あと生まれた場所、国の頭文字みたいなのからこう成り立つ、何桁なんだろうな、あれ13桁か14桁かちょっと分かんないけど、数字とアルファベットでこう構成されてる、もう自分しか持ってないその番号っていうのがあって、でそれが、まあ、税金、納税番号とも言うのかな、うん、なんかこう、まあ、使われる番号があるんですよ。で、その番号をさ、聞かなきゃいけない場面みたいなっていうのは出てくるんですね、まあ、いろんな場面でなんだけど。でその時に、まあ、大体自分のさ、コーディチフィスカーレを覚えてる人もいれば、まあ、覚えてない人もいるんだけど、大抵の人が覚えてるわけよ。でそのいろんなアルファベットが出てくるわけ。やっぱり名前と生年月日と、あとそのどこの国で生まれたかみたいなのが、なんて言うんだろうな、規則的なそのルールに従って大文字小文字みたいな感じで構成されてるんだけど、その単純にさ名前の次に生年月日の数字が来てとかじゃないわけ。まあいろいろそういう構成がなりある、ルールがあるんだけど、それをさ言っていくときに、なんかみんなさ、例えばこれすごい例えばですよ、 N L K A とか言わないわけ。なんかもうみんなさ、トリノの T みたいな、ベルガモの B みたいな、フィレンツェの F みたいな感じで、まあ大体の人がその大きな町の名前のアルファベットの頭文字を元にして、説明をしていく人が多いんだけど、まあ、イタリアでも大体若い人はあんまりそういうのやらないんだけど、結構こうね、50、60代、60、70代ぐらいの人がそういう風な伝え方をしてるのを私はよく見るんだけど、結構一般的なのが、市の名前を使って表すやり方なんだけど、たまにさすごいこう可愛らしいおばあちゃんとか、なんかこうユーモアあふれる人とかがいると、G とかね、をガットの G とか言って、猫の G とか言って言ってくるの、すっごい可愛いじゃん、そういうの。なんか、あ、こういう人でありたいなって思うよね。なんかこう一般的な言い方だとさ、なんだろうな、ジェノバの G とか言うんだけど、そこに猫出してくるところとか、なんかすごい可愛いし、結構こう、こう予想もしてなかった単語を出されるとえってなるんだけど、次の瞬間みんなニコニコってなるんだよね。なんかあの感じとかすごいいいなって私は思ってて、そう、その文字の表し方みたいなのが、最近結構こういろんな場面でね聞くことがあって、あー、いろんなその角度から自分なりの表し方でやってる人がいるなって思ってさ、なんかすごいこうほっこりした気分になるんだよね。そういうの、おばあちゃんとかがさ、おじいちゃんとかがなんか人をさ楽しませようとして、普通じゃない方向からこう刺してくる感じとかがめちゃめちゃ可愛いなって思って、それを伝えたかったっていう話なんですけど、マジ一瞬で終わったねこの話、やばいそうっていうのがあったりして、なんかそういうさ、そのユーモアがすごいあって、人をこう常に楽しませようみたいな心持ちの人って結構多いんだよね、イタリア人の人。そう、 あの常に冗談言ってるからさ、私はその冗談をまださあの真に受けちゃうからえみたいな感じになっちゃうんだけど、そこをこううまくあこれは冗談なんだなっていう風にあの思って受け止めて返しができるようになったらもうイタリア人かなって思うよね。まあそれまでの道のりは長そうだけどね。そうで、あのまあちょっとその話ね短すぎたのでちょっと違う話にしようかなと思うんですけど、まあ違う話と言っても、まあ、私が最近ああなるほど困ったなという話をちょっとしたいかなと思うんですけど、このポッドキャストにも関係あるからね。あの、半年1年前ぐらいかな、あのこの私が今使ってる録音のアプリケーションの名前もう忘れちゃった、なんだっけ、なんとかっていう名前のアプリケーションだったんですよね。でそのなんとかっていうアプリケーションはそのポッドキャストの、録音をするのにすごく簡単な手順でやれるよっていうのが売りで、アンカーだ、アンカー、そう忘れてた、アンカーっていうねのだったんですよ、この録音アプリケーションなんだったんですけど、まあ、すごい便利だったし今も便利なわけですよ。っていうのもあってなんか Spotify にさ買われたんだよね1年前ぐらいに。そうそしたらさなんかどんどんどんどん進化しててさ、多分 Spotify のお金がさブワッて入ったからさ、もうその録音の機能とか、まあ基本的な大きい部分は変わってないんだけど、小さいところが結構変わっててどんどん使いやすくなっててさ、あの進化してるなっていう感じだったわけ。そしたらさ、まあ2月入って昨日か一昨日か忘れちゃったけど、それぐらいにメールが来たわけ。 Spotify for Podcast っていう名前にその Anchor っていうアプリケーションからあの Spotify に変われた時点で変わったのね、名前が、アプリケーションの名前が Spotify for Podcasters っていう名前に変わったんだけど、そっからさメールが来てさ、あのそれに関する重要なお知らせみたいな。でね、私さこれさ読んでもなんかあんまり理解できなくてなんか私活字苦手なのかな、わかんないけど、なんかちょっとあのよく意味がわかんなかったので、あの皆さんと一緒に読んでいこうかなと思って、あの今からもう一回読んだ時にあん何これってなったから、ちょっともう2回目読むのやめたので、今もう一回改めて読みたいと思います。はい、Spotify をご利用いただきありがとうございます。 Spotify for Podcasters の、機能変更とリバーサイドとの提携による、機能改善についてお知らせいたします。このご案内は過去の Spotify サービスの使用状況をもとに、今回の変更が番組に影響する可能性のあるポッドキャスターの皆様にお送りしています。私はその可能性を受けるんですね、これは大変です。で2024年6月初旬より Spotify for Podcasters では次世代のポッドキャストツールの構築にさらに注力するため、独自に開発した制作機能の提供を終了します。これにより以下の Spotify for Podcasters の機能は利用できなくなります。ウェブ版での録音と編集、モバイルアプリでの収録と、編集、ミュージックプラストーク、この3つの機能が、使えなくなるんだね。私にとって困るのは、モバイルアプリでの収録と編集ってところが困るんだよね、うん、で公開済みのエピソードに変更はありません。ただし上記の機能を使って公開済みのコンテンツや下書きを編集することや新しいエピソードを、公開することはできなくなります。今後もここ太字で書いてあるから重要なんだよね多分ね。今後もウェブマンのSpotify for Podcasters を使ってアップロード準備が完了したオーディオエピソードやビデオエピソードを、公開することは可能です。でもこの時点でね、私初めて読んだ時には ってなったわけ。もうはってなって、もうこの辺から下、その下はちょっと頭に入ってなかったんだけどさ、だってさ、ウェブ版での録音と編集ができなくなるって言ってるのに、その3行下ぐらいに今後もウェブ版の Spotify for Podcasters を使ってアップロード準備が完了したオーディオ、あーなるほどそういうことか、オーディオエピソードやビデオエピソードを公開することは可能ですってことは、なるほどね、録音できなくなるんだっていう話ですね。ああ、今やっと理解できた。なるほど。ちょっと続き読みますね。今回の変更によってポッドキャスターの皆様に、不便が生じることがないようにサービスの円滑な移行を努めてまいります。さらに Spotify for Podcast 言えない Spotify for Podcasters ではリバーサイドとの新たな統合サービスの提供が本日より開始されます。このサービスによって全てのポッドキャスターはウェブ版の Spotify for Podcasters 上でパワフルな AI ツールと最高レベルの制作機能を無料でご使用いただくことができます。今回の統合によって魅力的なオーディオコンテンツやビデオコンテンツがさらに生み出されることを確信しています。詳しいツールの使い方についてはこちらをご覧ください。Spotify はポッドキャスターの誰しもが魅力的な番組を制作できるプラットフォームの構築にこれからも取り組んでいきます。参ります。番組を見続けてもらいやすくする機能、ね、シナリスナーとの交流機能といった今後のお知らせにもご期待ください。っていうお話だったんですね。なるほどね。今読んでやっと理解できましたが、これ録音ができなくなるって意味なんですね。なのでアップロード準備が完了したオーディオエピソードを公開することが可能になったということは、どこで、録音編集をすればいいのでしょうかという話になるんですけれども、なるほど、これさ困る人多くない？そんなことないのか、みんなちゃんとなんかやってるの？このモバイルアプリでの収録と編集できなくならないようにしてほしかったな。これみんなどうするんですかね。なんかマイク買わなきゃいけなくなったら買いますけど、困ったな。なんかさ、これさ、できなくなるようになりました、でもこれはできるようになりましたっていうお知らせはいいんだけどさ、じゃあこれで困ってる人はこういう風に してくださいみたいな Q&A みたいのないのかな。ちょっと今から見てみますけどね、ということらしいです。まあ何でもね、便利になったりとかするとき、何か何かをこう移行させるっていうのは難しいことだからね、しょうがないけどね。でもさ、このアンカーがさ Spotify に買われてからさ、 Spotify からね年末にこう番組宛てにね、各番組宛てにさ、あなたの番組の中で一番何聞かれたものはこれですとか、なんかその報告がさ年に1回来るわけよ。でしかもそのなんかこう作られてる、なんていうの、ビデオみたいなのがさ、のカラーリングがさもうめちゃめちゃいっちゃってるわけ。なんかこう、あ、なんかやってる人が作ってるんだろうなみたいなカラフルなさ色合いだったりとかするんだよね。まあ、そういうところもなんかちょっとぶっ飛んでていいなと私は思ってるんだけど、その中にさ、なんかこう熱心な私のポッドキャストをこう絶対毎回聞いてくれる人とかが何人いますとか、そういう報告もその中に織り交ざってるんだけどさ、いるんだよね。ちゃんと私のポッドキャストを全部聞いてくれてる人っていうのがいるっていうことに私はちょっと結構ビビってるっていうか、びっくりしてるんだけど、なんかこんなにいるんだと思って、私も毎回その年末のね、Spotify からの連絡が楽しみでしょうがないんだけど、そう、こうモチベーションが上がるよね。聞いてくれる人が一人でもいるんだったら私頑張ろうって思うわけですね。そうっていうことで、ここで読んだら理解できましたのでよかったですが、まあ私は多分今後2024年の6月って書いてあったよねの最初ぐらいからこれが使えなくなるから、じゃあどうやって 録音していこうかっていうところが一番の問題点となってくると思うんですけれども、あとさ、携帯でさアップロードできないっていうのもちょっと不便だよね。なんかこの手軽さが良かったんだけどね。パッて撮ってパッてアップロードしてなんか終わるみたいな、パソコン使わないといけないみたいなね。まあウェブ版だから別に携帯からでもいいのかもしれないけどさ、なんか仕様がきっと PC 用になってるんだろうかなと思うから、そっちでやろうかなと思うけど、どうなんだろうね、わかんない、という感じですね。はい、なんか最近はね、結構なんだろうな、悩んでるわけではないんだけど、結構こう自分ではわからない感覚を持ってる人っているじゃんね。いや、そういう人と関わった時にさ、いやーみたいな、なんか落ち込むことがね 2,3 回続いてさ、それで結構メンタルやられたんだけど、メンタルやられたっていう言い方あんまり好きじゃないけど、なんかちょっとはーってなった時がさあってさ、きついなーってなってる時があったんだけど、まあ、相手はね自分でこう変えられないので、まあしょうがないんですよね。無理だなーと思ってもさ、その人はもうその人で、もういい年齢になったらさもう変われないから、人間って。だからそれはもう私が受け入れるか、もうちょっと距離を置くかのどっちかしかないんだよね、選択肢が。まあむずいよねそこは。なんかいやいや結構仲良くしてたはずだったよねみたいないやでもさ、なんでそうなっちゃうのかなみたいなね。まあきっと向こうからしたらさ、私がなんか気に食わないことしたんだろうからしょうがないんだけど、まあ私そういうの直接聞いちゃいたいタイプなんだよね。私何しましたかって。で別にその何しましたかっていう聞き方がちょっときつく感じるかもしれないんだけど、そうじゃなくてただただ知りたいだけなので、直した方がいいんだったら直すしって思うわけで、それぐらいさ人にその寄り添っていきたいなと思って、こっちから近づいていくんだけどさ、なかなか心を開いてくれない人っているわけですよ。もう私もちょっと無理だからシャッターを下ろしましたから、ちょっとこれ以上近づかないでくださいみたいな、もうなんか半径50メートル以上な私の範囲に入ってこないでくださいみたいな感じの人とかいるわけですね。なんかねそうなっちゃうとねマジでむずいよね。もう諦めるしかないじゃん、もうこの年になったら、まあ、ちっちゃい時だったらね、まあ、どうにかなるかもしれないんだけど、もう大人になるとさ、なんかむずいよね本当そういうの。なんでそういうところ気にしちゃったんだろうなみたいな。別にでもなんか気にしちゃったんだろうなっていうか、その人のさ性格だからしょうがないのかもしれないんだけど、私の場合はそうじゃないからちょっと理解に苦しむみたいな感じになるわけですね。そう、まあ具体的なことは話せないんですけれども、まあわかんないもうなんでそんなにもう嫌なことがあったんだろうなと思うんだけど、嫌な態度そんなにあからさまに出してこなくてもよくないみたいな感じのこととかあったりしたりして、まあでもね、近くにいる人は自分の鏡と言いますから、私もそういう風にならないように気をつけなければならないなと思ったりしておりますけれども、まあ私もやっちゃってるんだろうなと思うよね。まあ嫌なもんは嫌だからさ、態度に出ちゃう時もあるじゃん。そうだよね、まあ、たまたまそれを私が見ちゃったのかもしれないしね。本当はそんな人じゃないんだと思うし難しいよね。だからさ、本当にコミュニケーションをしっかりとって生きてる人ってマジですごいと思うよ。偉いと思う。真面目に受け止めすぎない方がいいよって言ってくれる方とかいるんですけどね。そう、私はね器用じゃないんです、そんなにね。だからさ、なんかいや別にほっときゃいいよみたいな感じの気持ちになるまでね、時間がかかってしまうんですね。難しいよね本当。
例えばね、話してる時に目合わせてくれなくなっちゃったとかさ、私何したんだろうみたいな、
もうそのもうその時が起きてる瞬間から私さ、もうおどおど しだしちゃってさえ、どうしたどうした、え、何何何何何みたいな感じになってきちゃうんだけどさ、その辺をさこう頭の中でさ、この人もう目合わせてくれなくなっちゃったなって考えながらもう普通の自分でいられるみたいな人、マジですごいと思う。本当にすごいと思う。私はできないからさ。なんかそれぐらいね、器用になりたいものなんですけれども、もうね大変だったもん。その日とかさ、あ、もう目合わせてもらえなくなっちゃったみたいな、いや私絶対なんかやったんだろうなって思うとさ、なんかいやもう落ち込むし、なんかこの原因を探し出すわけですよ。その過去に遡ってね、私何やったっけな、この時はああいう風に言ったっけなみたいな、もし逆の立場だったら嫌だって思っただろうなとかねっていうのをね考えすぎてね、マジで本当に体調が悪くなってくるんですねよくないよね。そう、まあ東京で働いてる時もそうだったな。なんかこうでもさ、人間ってさ、その人のその気分とかでさ、その日のさ振る舞い方が変わったりするからさ、そういうのも含めたらさ、私がさ考えられない範囲でさ起こってる何かがあるわけですよ。って考えるとさ、私が考えてもしょうがないんだよねっていう感じ。そう、はい、っていう暗い話でした。ということで、来週だっけ、来週か、来週あれだね、バレンタインだね、サンバレンティーノですよ。イタリアの場合は多分男性の方が女性にお花あげたりなんかプレゼントあげたりするんだ、するんですけどね。私は毎年ね、そのバレンタインデーの当日とか前日とかにお花屋さんにね、男性の行列ができるっていうのを見るのがすごく好きでして、あ、みんな本当に優しいなみたいな、もう見てるだけで幸せになりますね。この男性は思う女性に花を買って今夜渡すのかとか思うとね、あ、なんて平和でいい世界なんだろうと思いますけれども、はい、もう今年もねその光景が見られたらいいなと思います、はい、ということで、まあだんだん暖かくなってくると思うので、あ、そうだ、最初言うの忘れたんですけど、私めちゃくちゃ花粉症になったんですよね。イタリアに来て初めてっていうか、日本ではがっつり花粉症だったんだけど、イタリアに来て全然大丈夫じゃんって3年間過ごしてたのに、4年目5年目ってなってくると、もうマジで多分体の中にイタリア花粉が蓄積されてさ、花粉症となって出てきてしまっている状況です。なのでこんなに鼻声なんですけれども、別に風邪をひいてるわけではございません。ただただ花粉症というね、これが何月まで続くか怖いけど、花粉症の方頑張りましょう。腸内環境を整えるのが一番いいよっていう風にお医者さんをやってるお友達に聞きました。はい、ということでヨーグルト食べます。はい、今日はおしまいです。